それでは定刻となりましたので、日本基督教団別府老長教会礼拝堂剣道式を始めます。前奏を聞きながら黙祷を捧げ準備をいたしましょう。それではお支えない方はご起立いただきまして、認証されております賛美歌532番を歌いましょう。 お席ください。御言葉につきましょう。創世記22章1節から18節、印刷されているプリントをご覧ください。創世記22章1節から18節、お読みします。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命ずる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った。三日目になって、アブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って、礼拝をして、また戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほぐろうとした。その時天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら、私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行って、その羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイへ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも、主の山に備え合い、イエライと言っている。主の御使いを再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべて、あなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞きしたかったからである。ここまでです。共に祈りを捧げましょう。十字架から復活で主へと導き、また私たちをも夜から夜明け、闇から光へ、苦しみから喜びへ導いてくださる主なる神様、皆を心から賛美し讃えます。2016年の4月以降、あの熊本大分地震以来、この大分地区、特に熊本地区、それぞれの諸教会は主の御前に試練を受け、苦しみのただ中で、また果てしも知らずに続く余震や、増える一方の数々の作業、復興への先の見えない道のり、そういった深い闇の中を通って主の御前に歩んできました。そして、あなたは、くすしき導きにより、日本キリスト教団の兄弟姉妹たち、 また他教派の兄弟姉妹たちに至るまで、一人一人に熱い愛の心をお与えくださり、九州教区執行部の皆様はじめ、多くの方々が熱い心を持って支援へと乗り出し、この苦難の2年間を主の御前に一人一人の愛と祈りによって導かれてきました。そして今、私たちは主の御前に新しく復興した街道を捧げるべく、今ここに集められています。これまで数えきれない祈りとご支援をいただき、また愛の言葉や励ましの言葉を多くの方々一人一人が名前を呼んで取りなし乗りたい思いに駆られますが、そして多くの方々に支えられ歩むことができました。そのすべての慈しみと恵みを心から感謝し、皆を称えます。アブラハムが天の星を仰いだときに、その数を数え切ることができなかったように、私たちも数え切ることができない多くの方々の愛と祈りによって支えられて今日の日を迎えることができました。このことは私たちの教会の歴史に残る大いなる財産であります。主が約束を成就され、アブラハムの子孫主イエスキリストのによって救われた人々をここまで豊かに起こしてくださり、その一人一人の愛によってこの街道が立ちました。このことはあなたの御胸から出たものであることを信じ、信頼をいたします。しかしながら、今なお復興途上にある多くの教会がございます。熊本地区に特に見積もりを出してもそれさえ取ることができないような非常に厳しい状態の中で、多くの先生方、信徒の皆様がなお苦闘しておられることを心に留めるものであります。どうぞ一日も早い主の道からによる復興、新たな復活が与えられるよう心からお祈りをいたします。また大分地区においてもなお復興が必要な教会がございますが、神様のご慈愛の力によって一つずつの教会が立て上げられ、新たに歩み出すことができるよう力をお与えくださいますようにお願いいたします。九州教区の執行部の皆様は、本当にこの被災教会を支えるという形で受難を共にしてくださいました。そういった多くの愛とご配慮を祈りに深く心に刻むとともに、また九州教区の諸教会それぞれの教会の皆様が被災教会と苦しみを共にして、祈りとまた心が注ぎ出されたようなご献金ご支援を賜り、心からただただ感謝するものであります。すべてのことを主に改めてお返し、神の栄光が表され、この地にイエス・キリストの王国が樹立されるために、どうぞ神様この街道が用いられますように、ここで新しい人々が救われ、賛美の歌声が豊かに表され、その歌声がこの教会だけにとどまらず広く地に広がるよう顧みてくださいますように、どうぞ私たちの教会を支えてくださったそれぞれの皆様に、あなたご自身の限りない恩寵とご配慮が共にあり、そしてまた復興途上にあるすべての教会があなたの道からによって立ち上がることができるよう顧みてくださいますよう心から祈ります。すべてのことをあなたがご存じであられますから、確信を抱いて主の御前に慎ましめてくださいますように、改めてこの街道はあなたのものであり、あなたがご臨在しご支配くださるキリストの臨在が満ちている場であることを深く心に刻み、この街道そして私たち自身をあなたに委ねます。この剣道式のただ中にキリストがただただ望んでくださることを心から祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
おすすめの言葉を述べさせていただきます。 伝をくださったある先生が、ペンテコステに剣道式をやるということには深い意味があります。まあ、そういうことをおっしゃってくださいまして、私なりにその深い意味というのを思い巡らしたんですが、まあ、これが正解かどうかはわかりませんが、自分なりに考えてみました。まあ、その中で、ペンテコステは教会の誕生日であるというふうに、まあ、言われるわけですけれども、考えてみれば、教会というのは、主イエスがお召しになる、十二使徒を召されたというところから始まっているということもできますが、まあ、例のイスラエルという、残りのものという形では、旧約にもすでに存在し、さらに言えば、天地創造の前から、教会選ばれていたという御言葉もございますので、考えてみれば、教会は、主の御前に、旧約、さらに遡って以前から存在しているというふうに言うこともできます。そうするとペンテコステを教会の誕生日というふうに考えるというのも一つの理解ですが、一方で教会のイースターだというふうにも考えることができるのではないかという、そういった思いがいたしました。つまり主イエスキリストが十字架にかかられたことによって弟子たちは死産して、そこで一旦教会は死に瀕する、まあ、いわば崩壊するわけですが、しかし復活の主イエスによって改めて再結集がなされます。そしてペンテコステのあの日に教会は新しい霊に満ちて蘇った、まあ、復活したというふうに考えることもできるのではないかというふうに、まあ、そのようにいろいろと思い巡らしました。そういう意味で今日このように多くの大変なご尽力をくださった皆様と一緒に剣道式を祝うことができますことは、牧師教会人一同にとって本当に歴史的なと言える喜びの時であります。本当にお支えくださったお一人お一人に改めて新人の感謝を表すとともに、皆様の力なければ全く不可能なと言える、そうした礼拝堂の再建であったというふうに思います。そのことを改めて御言葉を通して思い返しながら、いくつかのことを語らせていただきたいというふうに思います。今日与えられている御言葉の中で、備えるという言葉があります。神が備えてくださるとか、主の山に備える、備えという言葉です。これはもともとの言語では、見るという意味があります。つまり神が見ておられるという、主の山に備えありとは、主の山で神が見ておられるだろうという、まあ、それがもともとの意味であります。そのことからすると、このアブラハムが4節や13節で目を凝らしたというこの表現があるのに深く心惹かれるのです。目を凝らしたということは、アブラハムは見えなくなっていたということであります。つまり神が自分に何をしておられるのか見えなくなっていた、分かんなくなっていた、それがアブラハムの状況だったのではないでしょうか。分かんなくなっていたから、こうじーっと目を凝らす、そうすると神の備えが見えてくると、そういった物語の流れであります。つまりこのところからアブラハムは自分自身を試みる神の御心がどこにあるのか分からなくなっていた。しかし自分には分かんなくなったが、神は見ておられる、そのことを信じたわけです。自分には見えなくなったけど、神は分かっておられる、神はすでに道を備えておられる、そのことを信じた。それがアブラハムの信仰だったのではないかというふうに思います。つまり見ずして信じる、私はもう分かんなくなったけど、神が見ておられるという、神は分かっておられるという、そういう信頼であります。で、このことを自らこの礼拝堂の復興ということに従事する中で、いろんなところで味わうことができました。最初の揺れが来た瞬間から教会総会、そしてその後のアンケートを取り、そしてようやく設計ができたと思ったら、多くの業者の見積もりが高額で、到底これは払えないだろうというような、そこで一旦道が分からなくなり、 暗礁に乗り上げるという、まあ、こういったような一連の出来事の中で神の技が見えなくなるという、まあ、そういったことが何度も経験されました。その時に、まあ、私は、まあ、信徒の皆様といろんなこう協議というものをしながら歩んできたわけでありますが、私たちの無意識の中で今日のこのアブラハムとイサクの対話というのを繰り返していたように思います。つまり、まあ、7節ですが、イサクはアブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。一つ焚き火はここにありますが、焼き尽く捧げ物にする子羊はどこにいるんですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽く捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。これは神の技が見えなくなった時に多くの私たちが問答する言葉ではないかと思います。まあ、私たちの文脈で言うとおそらくこうなるでしょう。牧師さん、なんだ我が教会の信徒よ、建築計画はここにありますが、それを実現する資金はどこにあるんですか。牧師は答えた。信徒よ、その資金はきっと神が備えてくださる。まあ、このような問答というものを何度も繰り返すわけであります。で、当教会の建築委員長という方はとてつもなく現実主義者がリアリストであられまして、見えないものを信じるとか、神を信頼しろと言っても、そんなこと言っても先生ってなんかということで、多分おそらく私はこの建築委員長とこういう会話をですね、無意識の中で何度もしてきたんじゃないかなという、そういった思いがいたします。しかしここでアブラハムが神が備えてくださると言ったのは、これは一つの逃げ口上だったのか、それとも本当に信頼しているのかという問いがありますが、アブラハムが本当に神の命令を遂行したというのは、彼が信頼していたからできたことでありましょう。アブラハムは本当に神が備えてくださる、その道は何だか分かんないけど、どんな方法かは分かんないけど、神が備えてくださるというのを信じていた。だからそれができたのでありましょう。そのことを思うときに、私たちは神のなさることは時にかなって美しいのですが、しかし時にかなって神のなさることは私たちには分からないんです。地震が起こったことも、またその後のすべての歩みにおいても、何度も霧のようなものが目の前に立ち込めて、ほとんど何も見えなくなるという状態を繰り返し経験しました。しかし私たちには見えなくなっても神が見ておられます。神が私たちの見えない先のゴールを、新しい出口と解決を神ご自身が備えておられる、まあ、これが私たちが学ばせていただいたことではないかというふうに思います。そしてもう一つのことですけれども、今日の箇所でアブラハムはイサクをほふろうとするという、つまり最愛の者の死というものを経験します。それはもうもちろん途中で止められたわけですが、神によって。しかし実際にアブラハムは手を伸ばして息子をほふろうとしたわけです。自分の愛する者を失うという、そうした経験を神から求められました。まあ、このことを通してアブラハムは死を通して神の約束が新たになるというのを経験したのです。私たちが新しい歴史を築いていくというのは、なんかものすごい祝福がたくさん与えられて、やったーという感じで、光ばかりの世界を生きるなんていうことは、まずありえません。むしろ、私たちは痛みを持って、失うこと、手放すこと、心が引き裂かれることを時に求められるのです。しかも神は、そのことを通して、創出を通して、私たちに新しい祝福の扉を開いてくださいます。主イエスキリストが十字架を通して、永遠の復活の朝へ出て行かれたように、主の後に従う教会も十字架なくして復活はないのです。失うこと、手放すこと、苦しむこと、耐え忍ぶことを通して復活の光の中に私たちは出ていきます。 十字架を担うというのは、そのことによって私たちの心が地に乱れ、イサクに手を下そうとしたアブラハムのように身が引き裂かれるような喪失の痛みというのを味わうことがあるでしょう。しかしそのことを通して神は約束を新たにし、私たちの将来を再創造してくださるのです。私たちも旧街道というものを除却するということをしました。で、街道の除却っていうのはどんな経験か、私も初めて味わったのでありますが、もうほとんど自分の思い出の全部が詰まっている街道です。除却前祈祷会っていうのをしたわけでありますけれども、本当に多くの方、私にとってはまあ10年でありますけれども、信徒の皆さんにとっては30年40年途方もない思い出がそこに積み上げられています。それが失われるという喪失の痛みを超えなくてはならなかったのです。まさに神との約束が新たにされる、教会が新たにされるというのは、そのような十字架を担い喪失の痛みを味わうという中で、それを乗り越えた先に差してくる復活の光を仰ぐということだというのを味わわさせていただきました。十字架なくして復活なしというふうに決まり文句で言われたりしますが、その内実は本当に十字架を背負っているときは訳がわからなくなるぐらいのものであります。しかしその先に見えてくる新しい祝福と復活の光が私たちを常に導くのです。その先に復活が備えられている、やがて夜を明けるというそのことが魂を鼓舞し、夜を歩み通す勇気と力を私たちに与えるのです。そのように失うという経験は、主イエスキリストにあってはよみがえる、新しい喜びの朝を迎えるということと切り離すことができません。だからこそ私たちはそのような深い夜を越えて新しい朝にを待ち望み、その日をに向けて歩み続けるわけであります。そして最後に、今日の御言葉の中で神がアブラハムに対して、あなたの愛する一人子イサクというふうに何度か言っていることに心を留めたいと思います。つまり神はアブラハムがイサクをとてもとてもとても愛しており、場合によっては神よりもイサクの方を愛しているかもしれないという、そのことをこの試練を通して疲れたんです。つまりこの物語の一つの問いかけは、あなたはイサクと神どちらを愛するのかということでありましょう。あなたはイサクを愛するのか、それとも神をただ一人のお方として愛するのか、その二つを、この問いかけを問われたというふうに、それがこの試みだったというふうに思います。私たちは普段いろんなものを愛して、家族を愛し、趣味を愛し、また教会を愛し、自分自身を愛し、いろんなものを愛しながら生きています。しかし試練の時が訪れると、何を愛するかということがふるいにかけられ、明らかにされます。その時に自分自身の土台が揺れ動くのです。地震の時に土台が揺れ動いてしまうように、自分の人生がどこに建てられているのかというその土台が明らかにされます。私たちが愛してより頼んでこの人生を築き上げていこうとするその土台がどこにあるのか、それが明らかにされるのです。2016年という年は、私自身にとっては大きないろんなものが崩れ去って土台があらわとなり、自分自身それまでいろんな意味で甘く、また神に対して不忠実で不徹底であったものでありますが、そういったものが一つ一つ皮が剥がされるように、神に対していろんなものを失っていくという時でありました。私が愛していたと思われるいろんなものが目の前から消えていき、ついには 一体どこに自分の人生の土台やより頼めるものがあるのかと思えるほどに辺りを見渡すと、いつの間にか殺伐とした風景が広がっているというような時がございました。しかしそういった時は、まさに神ご自身が、あなたが愛しているのは神なのか、それとも神が与える祝福なのか、神ご自身をあなたが愛しているのか、それとも別のものを愛しているのか、そのことを試練の苦しみを通して炙り出されていた時だったというふうに思います。そのような痛みを通してだんだん自分の中で明らかになってくるのは、ただ神だけが、ただ主イエスキリストだけが私たちに礎となり、大雨が降り川が溢れ襲いかかってくるときに私たちを支える岩の土台でいてくださるのだという、その事実であります。自分自身ふらふらし道に迷い、どうしたらいいかわからなく右往左往しているときに、まことに自らを足の元から根本から支えてくださる救い主イエスとの出会いが与えられます。そのような自分自身の生ける土台がどこにあるのかを問い直させられるというのが試練の経験であります。熊本大分地震からおそらく私たちそれぞれがそのことを問われたのではないでしょうか。被災教会の皆様、また教区の支えてくださった皆様、一人一人が自分の生きている土台はどこにあるのか、自分の試練の時にもなお揺るがない土台はどこにあるのかということを問い続けられたというふうに思います。そしてただ私たちが我らの神を、あなたこそが私たちの唯一の神です、あなたこそが唯一の神であられるのですというふうに、神に全てを手放して立ち返るときに、改めて神の約束が新たにされるというのを経験するのです。この新しい街道を捧げることができたというのは、その背後に数限りない多くの方々の愛があったということに他なりません。そしてその愛はまさにこの礼拝堂に一つずつ詰まっています。つまり私たちはその方々の愛とともに神を礼拝しているのです。その方々の愛が私たちの教会の歴史に確かに刻まれることになったのです。新約聖書ではパウロが、私たちを生ける神の神殿であるという、その一個一個の石が私たちキリスト者であるという、そういった比喩を使っていますが、まさにそのようにこの街道は目に見えるところでは物質でありますが、しかし霊的には多くの方々の祈りと愛によってできています。そのような多くの人々の愛に包まれ、何よりもただ神のみが神であるという、このような固い確信を抱いて、私たちは神の約束の成就をさらに待ち望み歩みたいというふうに思います。主ご自身があなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう、あなたの子孫は敵の城門を勝ち取るとおっしゃっておられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがこの新しい礼拝でお立てくださいました。しかしそれは、そのあなたのご慈愛は多くの人々の兄弟姉妹たちの熱い祈りと心を通して私たちのところにやってきました。どうぞ今からのうち、あなたがお約束なさったように、あなたが御言葉通り私たちを導き、あなたこそが誠の唯一の神であられ、私たちには唯一の救い主イエスキリストが共にいてくださり、夜の深みから永遠の復活の朝へ導いてくださるということを魂に刻むことができますように、 そしてこれからいよいよ熊本市、大分市区それぞれさらに復興していこうとする教会がございますが、あなたのご慈愛と慈しみにより、新しく先生方、信徒の皆様が力が振り起こされ、前に進むことができるようお導きください。どうぞ、私たちご支援くださっている全国の日本キリスト教団、また他教派に渡るまで、兄弟姉妹たちの上に、九州教区の多大なる労苦を担ってくださった執行部の皆様、また日本キリスト教団の会堂等、復興支援委員会の皆様、また教団総会議長、それぞれの皆様の上に、あなたの限りない豊かな憐れみと慈しみが、共にありますように心から祈ります。どうぞあなたが、お立てくださった主の教会を、あなたご自身が力強くお支えくださり、将来の地平に向けて導いてくださいますように、あなたが建てられた教会である以上、あなたが将来を開いてくださるのです。御言葉の約束通りに、どうぞ私たちにその新しい朝を見させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お誘われない方はご起立いただきまして、賛美歌第2編の191番を歌いましょう。 答します。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。